ンアップラジオへようこそ。発達特性支援コミュニティコーディネーターのチコです。この番組では、発達特性のある方が日常や集団の中で感じやすい違和感や息苦しさを無理に答えを出そうとせず、一旦立ち止まって見つめていきます。場の中で自分の立ち位置がつかみにくい感じ、うまく説明できないズレ、あの判断間違っていたのかなと後から考え続けてしまう感覚、ここはすぐに結論を出す場所ではなく、考え続けなくてもいい時間です。このひと時が自分の感覚を守り直すきっかけになれば嬉しいです。はい、おはようございます。発達特性支援コミュニティコーディネーターのチコです。この番組では当事者の立場から日常で起きている違和感などを構造の視点で言葉にしていきます。私自身、テーマに入る前に私自身の最近起きた出来事について少しお話しさせてください。私実は最近、発達コミュニケーションサポーターと児童発達支援士という2つの資格をようやく受けまして合格してきました。ちょっとやっぱりこれは特性のせいにはしたくないんですが、特性もあってやるやる詐欺になってしまうというか、資格結局取らないみたいなことも今まで日常茶飯事だったので、今回は、活動を通して作成している名刺に先に肩書きを記載して印刷していました。年末の時点で、年末11月ぐらいにはもうそれで名刺配っていて、これから取得しますというふうに初めてお会いする方にはご挨拶するような形をとっておりました。なので絶対取らねばならぬということで、年末年始にですね、ようやく勉強を始めまして、元旦はしなかったけど、31日とかは、年末大晦日の日とかは、実家で勉強してテストを受けてということをやっておりました。はい、なのでようやく名実ともに、違うな、私の特性だけでなくて、発達障害のある方、もしくはグレーゾーンの方の自分以外のその特性についても学び、知識を深めていたということでご報告させていただきます。はい、では今日のテーマに移ります。今回は、困るのはいつも同じ場面じゃありませんというテーマでお話ししていきます。私は今、会議や打ち合わせの場では以前より落ち着いて話せるようになっていますが、昔はどんな小さな会議でも、どんな、なんて言えばいいんだろう、いつも近くにいるお客様とかではなくて、上司の方との打ち合わせでも緊張してしまって落ち着きがないというか、何を話したらいいんだろうって常にあたふたしているような状態でしたが、今は発達障害であることを上司や会社の方に打ち明けているので、会議の録音をさせてもらったりですとか、もうあって、後で聞き返せる状態にしているので、脳内で、まあ後で聞き返せばいいという安心感から、自分のそこまで慌てずに、打ち合わせなどに参加できています。なので今回の、困るのはいつも同じ場面じゃありませんという内容は、そういった緊迫した雰囲気、打ち合わせ、会議、仕事の場とかではなく、どこにでもあるたわいもないワクワクするような環境でもそんなことが起こるんだなっていうのを知っていただきたいということで、今回のテーマをお話しさせていただきます。先ほどもお伝えしましたが、緊張から、緊張することで脳内処理が追いつかず会話に困っているみたいなことは想像できると思うんですけれども、 未だに、そういった私の状況を説明していない環境、新しい方にお会いするとき、新しい場面に出くわすとき、条件などがわからない、その今から会話する内容の方向性が見えない時の場面では今でも難しいと感じることもあります。どんなワクワクする場面でもその状況に、場面や条件、環境によっては困る困らないってこ、困ることがあるっていうのをお話ししていきます。意外なところでワクワクするようなところでも条件が一気に変わると脳内処理が追いつかなくなってしまって困ることを今からお話しします。皆さんも行かれたことあると思うんですが、夢の国に子供たちを連れて行ったりしたことはあるでしょうか。私も、もう子供2人いるので何度かお友達のママさんとかと家族揃って夢の国に行くことがあります。もうみんなどんなアトラクションに乗ろうかワクワクしながら入園のゲートを待っていたりするタイミングってあると思うんですけども、そんな場面でも私は困りごとに出くわすタイミングがあります。会話されたことあると思うんですけど、どのアトラクションにまず乗るか、どの抽選を先に受けた方がいいか、今日の混み具合からどの順番が一番スムーズにいきそうか、その空いてる時間に何を買った、お土産は何を買おうか、ポップコーンは何味をいつ買うか、ポップコーンまでは決めることはなかなかないと思うんですけど、どのアトラクションに乗るかな、どの順番で進んでいこうかみたいな会話を入園前に受付ゲートの前でお話し進めたりする場面があると思います。そのような場面で私には判断が一気に来る場面、皆さんにとってもですけど判断が一気に来る場面だと思います。どうしてここで困るのかというと、それぞれの意見が一気に飛び交うタイミングだと思います。どのアトラクションがスムーズに取れ、チケット、なんていうんだっけ、あれ、パスを取れるかとか、その会話が繰り広げられていくと次から次へとその会話が弾み、私の中ではもう処理ができず、フリーズ状態になっていることがあります。それでさらに無言になって、もうついていけてないだけなんですけど、結果的に無言になって、もう最後の頃には決めてほしい、もうそのどのアトラクションにするかはもう決めてほしいというふうな気持ちになってしまっていることがあります。今でこそその私の特性を多分知ってるであろうママ友さんとしか夢の国に行かないので、この思いはしないんですけど、なんでそんな今協力的になってくれないんだろうとか考えてないな、聞いてないなって思われる場面かと思います、周囲の人から見ると。ただ私の脳の中で情報を保ったまま判断が必要なこのような場面で思考が一気に追いつかなくなるということを気づいてあるんだということを知っていただけると嬉しいです。情報量が多くないと思われるかもしれないんですけど、一気には無理多すぎて処理ができず、結果として無言になるという状態になっています。外から見るとやる気がない、考えてない、足りない、そう見れる場面だと思います。その見え方と自分の内側で起きていることはかなりずれているよという視点を持っていただけたら嬉しいです。はい、周りから見るとなんで同じ間違いをするんだ、これくらいもうわかるだろう、なんて言ったって夢の国なんかもう何回も来てるんだから、どのアトラクションがの名前となんだろう、今の混み具合 想像できるだろうみたいな思われる場面かと思いますが、でも私の中ではまあその日の夢の国のそのスケジュールはまた起きた出来事ではなく、毎回新しく起こるスケジュール調整として処理されてしまっています。なので今回のテーマにつながりますが、困るのはいつも同じ場面じゃありません。同じ場面に見えておりません。そんなことを伝えしておきます。はい、今日はそんなお話をしてみました。もし同じ気持ちになったことあるなという方はコメント欄にご連絡いただけると嬉しいです。はい、次はちょっと変わって、次のテーマでは褒められた時にどうかしていいかわからなくなる、そんな話をしていこうと思っています。はい、今日の話とかなりつながっていますので、もしよろしければ次回もお聞きください。最後までお聞きいただきありがとうございました。発達特性がある大人として、あるいは同じ特性を持つ子どもを育てる親として、あの時の自分の判断を後から何度も思い返して、もっと違う選択ができたんじゃないか、心が足りなかったのかなと自分を責めてしまうことがあるかもしれません。その場で選んだ判断は、その時の情報、その時の余裕、その時の感覚の中で自分または相手を守るために選んだ精一杯だったはずです。正解じゃなくてもいい、完璧じゃなくてもいい、ただその判断を後からの自分が何度も否定し続けなくていい。チューニズムではそう考えています。チューニズムは答えを出す場所ではありません。考え続けて自分を追い込む場所でもありません。一度立ち止まっていい、考えるのを休んでいい、そしてまた自分の感覚に戻ってくるための場所。今日この時間が私ももう十分やってきたとほんの少し思えるきっかけになっていただけたら嬉しいです。最後までお聞きいただきありがとうございました。またここでお会いしましょう。